はい、それでは出エジプト記34章を開いてください。第二礼拝では33章から35章を学びます。でおそらくは、次回というのはですから明日ではなくて次の日曜日で、出エジプト記を全部終わると思います。ですか、ということで、今日は今晩はですね34章の6節と7節に注目してみたいと思います。主は雲の中にあって降りてこられ、彼と共にそこに立って主の名によって宣言された。主は彼の前を通り過ぎると宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代に、ということで神様がモーセにご自分の名前を宣言された部分であります。長いですね。主話というところから最後に三代に四代にというところまでが名前だと言っているわけなんです。皆さんの名前は何ですか？それも答えないでくださいね姓と名前が、あるわけですよね。でその自分の名前がどれほど自分の人生や生活を形作っているかというと、別にという感じですよね。そういう、意味合いも持ったあの名前を付けられてですね、そういうなんていうんですかね、私は確かに私の人生の中でこういうことが起こってますって言うことができる人もいるかもしれませんけれども、この聖書の中ではこのイスラエルの人たちはその名前について極めてその人生にその人生の姿と似通ったことを表していて、そして、この生まれた時の状況をですねこの話している。で同時にこれからのですねその人の人生をよく表している名前が付けられているんですね。例えばモーセですね。モーセは意味はもともとは引き出すという言葉から発生したものであります。引き出す、あのナイル川から引き出されたというところからなんですけれども、彼は苦境の中にいる人を引き出す人生をこの通っていましたですね。というように名前はその人の、その特徴本質を表すわけなんですね。単にその名称という以上のもっともっと本質を表している。だから言い換えたらここでは主の本質が宣言されたということができるわけなんです。で今ここで読んだ部分は私たちが前回学んだ金の子牛の話の続きになっているんですね。で金の子牛事件の後にモーセが神様のところに行き祈り求めたんです。なぜかというと神様は確かにあなた方は約束の地に行くけれども私は一緒に行かないと言われたからなんです。私があなた方の真ん中にいたらあなた方はうなじが怖いから、つまりそのまた罪を犯して言うことを聞かないから滅ぼさなければいけなくなるじゃないか、だから私は行かないと言ったんです。そしてモーセが会見の天幕、つまり神様に会うためにあえて設けたテントをそこに設営してですね、でそこに行って神様に 祈りました。あなたが行ってくださらなければ、一緒に来てくださらなければ、どのようにして私たちは他の民族と私たちを区別することができるでしょうかですね。そのようなことを言ってですね、神様はモーセの祈りを十分に聞いてくださり、私は必ずあなたと一緒に行くよ。そこでモーセが今度は自分自身の願いを言ったんです。その民の、そのイスラエルの民を取りなすのではなく、自分自身の願いを言ったの。それはあなたの栄光を見させてください、という祈りを捧げたんですね。神様と親しく語り合っていたけれども、この神様がの中に私は入っていきたい、神様の栄光の中に私は入っていきたい、神様の姿を見てみたい、これが神様を愛している人の願いです。第一ペテロの一章の8節にこう書いてあります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。いかがでしょうか。皆さんの心がそうなっているでしょうか。で、私たちもそう、もし持っているのであれば、モーセの祈りと同じなんですよね。神の栄光を見させてください。そしたら神様がですね、その祈りについてはちょっと半分聞いて半分聞かなかったんです。なぜかというと、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きることはできないからである、こう言ったんですね。神様は清い方です。でちょうど高圧電流の流れているところに手を触れると同じようにですね、その直視したら、あ、太陽がいいですよね。太陽を直視して裸眼でそしたらですね、本当に目がやられてしまいますけれども、その太陽の光線が100倍1000倍というものを直視したらどうなるか、もう立ちながら多分なんか崩れ去ってしまうんではないでしょうか。そのようになってしまうよ。けれども私の名を宣言する、主の名で私のあらゆる善、これを通らせるよと神様は祈りを半分聞いてくださったんです。それで神様は次の日に翌朝ですね、山に登らせました。そのシナイ山ですね、それまではその麓にあるこの天幕でお話ししてくださったんですが、シナイ山に登らせて、そしてそこで神様は約束の通りにご自分が通り過ぎるときに、モーセは見ることはできていません。でも通り過ぎて、通り過ぎた後の姿は見ることができるんですけども、その通り過ぎるときに語られたのが何かというと、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、トガと背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父のトガは子に、この子に三代に四代に、これが神様の栄光の姿、神様のあらゆる善がここに書かれているその名前なわけなんです。いかがでしょうか。皆さんの神様に対するイメージの中にふっと浮かぶ神様のイメージの中にこのご性質が出てくるでしょうか。これを考えながらですね、今日はですね、時間を過ごしたいと思うんですよ。でモーセはこのようにして神様との語らいの時を終えて山から戻ってきます。で戻ってくる時に、戻ってきたらですね、周りの人がモーセの顔を見ることができなかったんです。 理由はモーセ自身の顔が輝いていたなんですね。だから彼は人の前に出るときにはこの覆いをかけていた、ベールをかけていた。そしてまた神様と会うときにはそれを取って、でないと他の人たちが彼を見ることができなかった。そのように神様とのその語らいの中で、顔と顔を合わせてで神主は語ってくださったと言ってますけど、その語らいの中で彼自身が変えられていた、神様の栄光を反映していたわけなんです。第2コリントの3章の18節で、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。モーセも同じように主の栄光の姿に変えられ、そしてそのきっかけは主の御名が宣言され、その神様の性質に触れて圧倒されたからに他ならないわけなんです。皆さんの、私たちの信仰生活そのものがこれにかかっています。神のイメージです。自分の信仰の対象である神がどのような方かというイメージによって全て変わります。旧約聖書を読んでいるときに多くの人がこういうコメントをするんですよね。恐ろしい、厳しい、怖い。そしてイエス様のお姿、新約聖書が愛と平和だ、まるで二つの神がいるかのようだ、こういうわけです。でそれはですね、問題は二人の神がいるのではなく、二つの見方をしていると言ったらいいでしょうか。表面的にしか読んでいないからなんですね。まさに今旧約聖書に出てきた神様の性質というのが、怖い、恐ろしい、すぐ怒るでしょうか。違いますよね。まずそういうイメージを旧約聖書を持って読まれたのであれば、問題は書かれてあるものではなくて皆さんのイメージですよ。あ、自分が捉えているその判断力のこのこっちの方がですね、間違ってるわけなんです。読み方が間違ってるということです。でこの神様の名前が何度も何度も出てくるんです。例えばユダの国にヒゼキヤという王様がいました。で北にあるイスラエルはもうすでにアッシリアによって捕らえられました。けれども彼は北イスラエルの方に行ってですね、このように励ましたんです。第二歴代史の30章の9節で、あなた方が主に立ち返るなら、あなた方の兄弟や子たちは彼らを虜にした人々の憐れみを受け、この地に帰ってくるでしょう。あなた方の神主は情け深く憐れみ深い方であり、もしあなた方が主に立ち返るなら、あなた方から御顔を背けるようなことは決してなさいません。主に立ち上がることさえすれば、神様はすぐにでもここに戻してくださるよと。それがなぜかと言ったら、情け深く憐れみ深い方からだからなんだと。で今度はですね、そのアッシリアにあるニネベに対して予言をしたヨナという人がいます。ヨナ書っていうのがあるんですが、そのヨナはですね、最初逃げたんです。けれどもこの嵐になってですね、その船がでからあのこの海に入ってですね、そして大きな魚の中でこの神様に悔い改めてですね、そして魚から出てきたわけですけれども、その後にニネベに行って、もう40日もするとニネベは滅びるって宣言したんですね。ところがですね、王様をはじめとして民全体が必死になって祈って悔い改めて神の憐れみをこいたら、神様は滅ぼすのを思い直したと、思い直したんです。素晴らしいじゃないですか。でも
というのが起こったんです。なぜかニネベはイスラエルを滅ぼしたわけですよね。その滅ぼし方はもう本当に恐ろしい、残虐な、とんでもない殺し方をしています。ですから憎かったんです。愛国心があった。それゆえに彼は行きたくなかった。なぜかこう言っています。ヨナの4章の2節、ああ主よ、私がまだ国にいた時このことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。だから神様がその極悪な町ニネベに対してその災いを思い直されるということを知っていたって言うんですね。いかがでしょうか。あとヨエルという人はですね、ヨエル書にありますけれども、イナゴの大群のような軍隊が終わりの日に襲ってくるという警告をしたんですが、その後にこう言ってます。あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い出してくださるからだ。そして詩編には数多くこの神様の名が宣言されています。例えば86編の4節5節、あなたのしもべの魂を喜ばせてください。主よ、私の魂はあなたを仰いでますから。主よ、まことにあなたは慈しみ深く許しに富み、あなたを呼び求めるすべての者に恵み豊かであられます。いかがですか。旧約聖書が怖い神ですか、すぐに怒る人ですか、意地悪な人ですか。違いますよね。で、この立法と預言書に掲示されていた、示されていた神様のご性質がイエス・キリストによって実現したというのがヨハネの一章の17節に書いています。というのは立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。私たちが神という言葉を聞いたときにどういうわけか良いイメージを持っていないことが多いんですよね。肉眼で見ているものから神はどのような方かっていうのを推測しているわけですよね。で、神を判断しています。でも先ほど少し話しましたように、その判断というのが、判断自体が当たっているかどうかというのはかなり不確かなんです。でも私たちはそれが絶対だと思ってるんですね。例えばこれはちょっと神様じゃないですけども、水が半分入っているコップを見るときに、別に用意してそのつもりで用意したわけじゃないですけど、これを見るときにですね、ペットボトル半分しか入ってませんが、なんだ半分しか入ってないじゃないかと見る判断もありますけれども、例えばここに砂漠地域に住んでいる人がやってきてですね、そして同じコップを見たら、コップが水、ペットボトルに水が半分も入っている。いつもは例えば1滴2滴なのかもしれません。半分も入っていると判断することもできるわけなんですよね。このように判断力というのは歪められることが非常に多くて、神について歪められたのは実にエデンの園からなんです。エデンの園には、エデンの園というのは園って言ってますけど、庭園って言ってますけどね、まあ、私たちが考える庭園、日本の中にある庭園は考えてはいけませんですか、まあ、中国大陸ぐらいあるでしょう。メソポタミア、あのイランの上の方からですね、そして全域、 そしてアフリカのスーダンあたりまでです。少なくとも4つの川があそこ流れていて、その地域を見ていると、まあ、地殻変動があったでしょうから、まあ、かなり変わっているとはいうものの、もうはるかに中国より大きいんじゃないかな、大きい地域なんですよ。そこに数多くの無数の木が生えており、そこに実を結ばせており、神様は思いのままに食べなさいって言ってるんです。つか、その中の一本だけ、善悪の知識の木の実だけ食べてはならないよ、そこから取って食べたら死ぬって言ったんです。それだけたくさん木があったのに、なぜか蛇の姿をとって現れた悪魔がエヴァに対して、取って食べるなと神様言われたのですかと、こう言ったんですよね。でそして彼女が答えて、そしてこの悪魔がこう言いました。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。つまり神はあなたに意地悪してるんだよ。神は既得権益を持っていて、神のみが知っている善悪、これを人間には分かち合いたくないんだよ。自分でそれを持っていて、人間にはもっと劣った存在にいてほしいから、そのようにしてるんだよ。そのようにして、いわゆるイメージ作戦をして、神の否定的なイメージ、神の善を悪に変えることを行い、それに成功したわけなんです。で、この悪魔が今も生きています。第二コリントの4章の4節でこう言ってます。この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。ですから私たちが自然に思い浮かぶ神についての否定的なイメージというのは、神様ではなくて、その神は悪魔が植え付けているイメージなんです。で、この歪んだ神様のイメージによって多くの人が神様のところに行こうとはしないんですね。ですか。イエス様は財産の一部を預ける主人の例えをされました。マタイの、何章かな、25章ですけれども、開かなくてもいいですけれどもお話ししますよ。この主人はですね、しもべに対して、ある人には5タラント、ある人には2タラント、ある人には1タラント与えてですね、そして自分は旅に出かけたわけなんです。つまりしもべはその財を活用し、そして財を蓄えることによって主人を喜ばせることができるわけなんですよね。で、儲けを5タラント預かった人と2タラント預かった人は得たわけなんです。そして主人はそれぞれのしもべに対して、褒め言葉をかけました。けれども1タラント受け取っただけのしもべは財産を土の中に隠しておいて、何ら儲けを出さなかったんですね。で、主人に対してこう言い訳してるんです。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。そしてこのようにした彼は外の暗闇の中、つまり地獄に落ちたという話が書いてあるんですよ。この地の中に隠すというのは、神に関して、キリストに関しては私は一切関わりを持ちません、 そしてこのタラントというのは神様が私たちに与えてくださっているその救いなんですよね。それに関わっていきなさい。そしたら私はそれを大きくする。あなたが私に仕えていく中でそれは大きくなっていくということを表しているわけなんですよね。でも私はもうそれは関わりたい、そういうものは関わりたくないと言って土の中に隠したということを行ったわけなんです。でなぜかと言ったら、まかないところから刈り取る、散らさないところから集める、意地悪な方だということなんです。分かりますか？一方的に要求するということなんです。これは人が神様を見るときに歪んで見てるんですよ。なぜか、いいですか、神様の命令がありますよ。神様こうしなさい、ああしなさいって言ってますよ。神にこのイエス様にを信じてったら、私はいろんなものが奪い取られる、私の今の生活が奪い取られていくですね。意地悪な方だと。これがあるから怖い、まず不信感があって、それで退くわけなんです。私たちは神様の前に出るときに、キリストの福音に触れるときに2つの選択があります。で、1つが今言った恐れて退くことです。神様の話を聞き、神様の触れたときに、いや私はいいです、恐れる、それ以上前に進まない、けれども言われたことを信じて命を持つという選択もあるわけなんです。ヘブルの10章の39節、私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。皆さんがどちらを選択するか、悪魔に植え付けられた神についてのその恐ろしい意地悪な神を信じるのか、そして引き下がるのか、あるいはそうではなく、ここに書いてある通り神様は私を愛してくださり、よくしてくださり、それを信じて自分を捨てて神様を信じるという選択をするかなんですね。で、私たちはいろんなことを神に対して疑念をぶつけます。でも実はですね、その疑念というのは自分自身の戦いなんです。例えば神が愛であるならば、なぜこのような災いが起こるのを許されるのですか。これをよく聞きますよね。その疑問を裏返すと、私が神であればこのような災いは下さないのに、私が神であれば、神を信じてもらいたいのであれば、私はそんなことさない、全て人生バラ色にするのに。つまり自分の方が神よりも賢いよって言ってるの。すみません、聖書のまず初めに出てくるのが、神は人をご自分の形に作られた。この形というのは英語だとイメージなんです。まさにイメージ、イメージなんですよ。ご自分のイメージに作られたって書いてます。ですか？でも多くの人が神のイメージに自分が変えられることを望むのではなく、自分のイメージに神をこうその肩に入れていこうとするわけなんですよ。興味深いのがですね、皆さんがこの神様との格闘をしているときに、じゃあもしこうだったら、自分の考えている通りになったらどうなのかっていうのを考えてみたらですね、ああこれひでえわ、やっぱりこっちの神様に戻ろうというふうになるんです。新興宗教とかキリスト教の異端はですね、そのような私たちの疑問に極めて明快に答えてくれるんですね。マヒカリという手かざし系の新興宗教がありますけれども、こう答えてます。これウィキペディアから拾ってきたんですが、こう言ってます。教団の教義によれば、この世の人間のあらゆる不幸現象のうち 80% が悪い霊魂によるものとしており、初級研修を終えた信徒が行う真光の技、つまり手かざしでその霊魂が取り除かれるとしている。いかがですか？悪いことが起こったらその 80% は 神から神の支配の中にない悪い霊なんだと。もっともらしいですよね。じゃあ、あの有名な統一教会、キリスト教の異端の統一教会がこう言ってます。 95% は神の責任分担であるが、 5% は人間の責任だ。これもすごいいいですね。なんでこの悪いことが、それ人間がやったからいけないんだ。でもその悪いことも神の支配の中にあるというのが真理ですよ。でもこれが分からない、嫌ですって言ったらですね、どうぞ統一教会行ってください。すっきりしますよ。でもそこに行ったらどうなるか、 5% の人間責任じゃ終わらないんです。 100% になるんですよ。がんじがらめになって、全てが人間の行いによる救いを得なければいけないということで、その規則の中にがんじがらめになっているんです。真理はあなたを自由にするとあります。私たちのイメージの中に神様を治めたいのであれば、私たちは奴隷になります。なぜならばそのイメージというのは自分よりも、自分の理解よりも小さい存在だから、それよりももっと小さくならなきゃいけないんです。今の自分よりも小さくならなきゃいけないんですよ。私たちが真理をつかみどころがない、どうしてか、なんかつっかえたこの骨のようにですね、喉につっかえた骨のように、魚の骨のようになかなか取り除けない、そういうもどかしさがある中にいることこそがですね、私たちが神のイメージの方、神の形の中に変えられていくプロセスなんです。それで誠に神様を礼拝できるようになります。あの苦しみの中にいたヨブがですね、最後は自分の疑問に対して神様が答えてくださるのではなく、神ご自身が現れ、彼は悔い改めて、そして彼は本当に清められた人、成熟した人となりました。これが神のイメージに、形に変えられることなんですね。ですから私たちが知らなければいけない神様のイメージというのは、唯一今読んだ神の言葉にある、神ご自身がご自分のことを言っている言葉によるイメージなんです。まず主はヤーウェはって言ってですね、ヤーウェ、これはもう以前私たちは習いました。私はあるというものである。ですからこの天地がなくなろうとも、この天地ができる前から存在している、自分で存在している自存の神なんですね。永遠の方なんです。そしてあとは何々になるという意味があります。英語で言ったら becoming one っていうんですね、なる方っていう意味です。だから私たちの必要に対して全てになってくださる、私たちが悲しんでいればその悲しみになってくださって慰めを与えてくださる、不安の時には神様は共にいて、共にそれを私のところにぶつけなさいと言ってくださる。だから神が平安になってくださる。そして悪と不正を見て絶望してしまいそうな時には神様が正義となってくださる。でも私たちはですね、苦しんでいる時に私たちの苦しみを神はほったらかしにしているじゃないか、神が神なら早く救えとこう言うわけなんですよ。この言葉誰が言ったか知ってますか？十字架の、イエス様の十字架の横にいた人ですよ。キリストだったら俺救え、お前神の子だったら救え、これユダヤ人に言いましたよね。これと全く同じこと言ってるんです。違います。そういうことを思ったら、すぐそばでイエス様が十字架につけられて一緒に苦しんでるんだということを覚えていてください。そして次に憐れみ深いという特徴があります。でこの憐れみ深いというのはヘブル語のもともとの意味はお母さんの胎ですね、を表しています。それだけ母親がこの痛みを感じ取って自分の痛みとして受け取るように、神様はご自分の子が刑罰によって痛むことを何にも増して苦しむんだという、できるならばそれを取り除きたいという意味です。ですから民が立ち返ってくれさえすれば、私はその怒りをすぐさま引き
引くということをおっしゃっているわけなんですね。だから憐れみというのは 神から受けなければいけない当然の処罰を、神様がそれをあえて取ってくださる、その神様の感情なんですね。ダビデはいつも詩編の中で憐れんでくださいってこう祈っています。でそれは何か特別な特定の悪いことを行ったっていうわけではなくて、そうでなくても自分の存在そのものがですね、神の憐れみがなければ滅んでしまう、そういう意識があったからなんです。で次に情け深い神ってあります。最初は憐れみ深いですね。次情け深い、情け深いのこの意味、ヘブル語の元々の意味は身の低い人にかがみ込むっていう、こう意味があります。かがんでいくですね。でこれがつまり単に同情するだけではなく、助けの手を実際に差し伸べるという意味があります。英語だと graceful、 gracious かな、 grace と訳されてますね。つまりもっとなんていうんですかね、ただこの処罰、このなんか悪いことをしない、控えるということをやめるだけではなく、今度は助け、その祝福、恵みを与えていくという意味があるわけなんですね。ですから私たちは地獄に行かなくて済んだというだけではないわけなんです。いいですか、大事ですね。多くの人、クリスチャンがこう思ってます。私は地獄にだけは行かなくて済んだけれども、なんか祝福がわからない、情け深い、憐れみ深いだけじゃないんです。情け深い方なんです。ですか、神はこの地上においても私たちに霊的祝福を与えてくださいます。次に怒るのに遅い方、英語だと long suffering、 わかりますか、長いこと耐え忍ぶって意味なんですね。ずっと忍耐してくださるということです。ご自分の怒りを下らされるのをとどまらせている。ですから人がたとえ何年もイエス様を信じていなかったとしても、それでもその人がご自分のところに来ることを耐え忍んで待ってくださる。また私たちがある罪の問題を克服できなくても、その克服できる時まで待ってくださる。で悪がはびこっていても、それに対する怒りを遅らせておられる。でこのような神の性質を見るときに、多くの人が、あ、神はこの悪を是認してるんだ、神は無力なんだ、あるいはね、そう言うんですけど、とんでもないことですね。神は必ず裁かれますけれども、その裁きを遅らせて待ってくださっている。で次に恵みと誠と書いてあります。これは飛んでいる、これがそのまま、この恵みというのが一方的な神の行為ですね。ですから一方的なんです。皆さんがかっこいいから、女性だったら綺麗だから神様が好きなんじゃないんです。ですから自分の方には好かれる原因、理由は全くないのに、とにかく好きなんです。とにかく好きなんです。それが恵み、そして誠というのは真実っていうことですよね。でこれがさっき読んだイエス様の恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。そして次ですね、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、はい、ここ千代ね、君が代の歌にもありますからね、なんとなくね、ああそうですかとかって思っちゃうかもしれませんけれども、千代ですよ、千代、一世代が40年だとしましょう、千代だから4万年ですか、算数間違ってませんね、4万年ですよ。それだけ考えても千代も保つ、つまり無限に近いんですよ。もうそれほど保ってくださって、罪を許す、罪の許しが永遠に続く、永遠の罪の許しなんだということですね。私たちが過去の罪、もう悔い改めたけど、それに対してまたその責めが与えられたときに思い出してください。そして最後に、罰すべき俺は必ず罰して、父の咎は子に、子の子に、三代に四代に至ります。いいですか、まず先ほどのイメージの話に戻りますよ。私たちはですね、無数にある木の中でですね、食べていいって言われてるのにね、一本の木がですね、これ食べちゃダメって言うと、それにね集中するんですよ。でこれもそうですよ、千代と三四代ですよ。わかりますか、 これが意味しているのは、懲らしめは一時的だって意味なんです。永遠の罪の許しに対して懲らしめは一時なんだよって。罪から離れることができるように、神様が時にですね、その罪の結果を自分が刈り取るようにされるわけなんですよね。それによって私たち自身が罪をもう嫌だ、これは金輪際嫌だ、憎むことができるように、離れることができるように神様がしてくださいます。いかがでしょうか。この神様が人として現れた方がイエス様です。だからイエス様は、私を見た者は父を見たのですと言われました。カインの現場で捕らえられた女に憐れみをかけられた方は父なる神ご本人だったんです。イエス様が語られていることをいつまでも悟ることなく、イエス様が捕まえられた時に逃げてしまった弟子たちを忍耐されたのは父なる神ご本人だったんです。人々に罵られ肉体に激痛を受けられたのは父なる神ご本人だったんです。病の人を癒し、悪霊に疲れている人から悪霊を追い出し、雷病の人に触れ、遊女が悔い改めるのを受け入れ、貧しいやもめの献金を褒められ、皆に嫌がられた主税人ザーカイの家に喜んで入れられたのは主のご自身のわけです。このすべての善に満ち満ちている方がイエス・キリストにおいて実現したということですね。いかがでしょうか。こういう神様を受け入れたいと思わないでしょうか。今受け入れたいと思っていらっしゃる方は、信じて命を保つわけなんです。いやちょっと怖いですという方は、退いて滅んでしまうということなんですね。どうか受け入れてください。この方に近づいてください。そしてモーセと同じように、栄光から栄光へ、神の御霊によって主の似姿へと変えられていってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に私たちに善を見せてくださったことをありがとうございます。神様、どうか私たちにあるこびりついているガラクタ、あなたについての間違った情報を私たちが削除することができるように、今主よ、どうか今ここにいる本当にたっとい兄弟姉妹の心から取り除いてくださいますよ。聖霊様が今触れてください。あなたの優しい手で触れてください。そして本当に、あなたこそが頼るべき方です。あなたこそが命であり全てですと告白できますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。